今日からこの旧約聖書のサムエル記から御言葉を聞いていきたいと願っています。このサムエル記、上下に登場する人物はサムエル、サウル、そしてダビデ、大きくとこの3人が出てまいります。特にサムエル記上の後半からはダビデの話が、ダビデの人物、ダビという人物が出てまいります。その前にサウルという王様がいたのであります。このサウル王がイスラエルの歴史の中で初めての王様でありました。そのサウルに油を注いでおうとしたのがこのサムエルだった。またサムエルはこの次の王様ダビデにも油を注いだ、そういうところからこのサムエルという名前がこう付けられているのかもしれません。ダビデが王様となったのは大体紀元前の1000年ぐらいです。そしてずっとその時代が下がってダビデの子孫としてイエス・キリストが油を注がれたもの、すなわちメシアと救い主となっていくという、そういう大きな流れがあるわけであります。このサムエル記が記された理由というのは、書かれた理由は、この紀元前6世紀にイスラエルがバビロンの捕囚を経験する、そういう時代であった。国を失い礼拝場を失う中で、自分たちはどこに希望を見出したらいいのか、そういう問いに対してサムエル記は答えている。すなわち神はこの歴史に働かれる神なんだということを、具体的な歴史の出来事を通して示そうとした。すなわちその今バビロンの捕囚という、そういう時にあっても、実は神が働いてくださるということを認識させるために書かれたというふうに言ってもいいと思います。また指導者はいかなる人物であるべきか、その歴史のさまざまな出来事を通して示そうとして、王様が選ばれたということなんでありますけれども、我々の言葉で言うならば、国を治める民の指導者はどうあるべきか、そういうことを教えている。私たちは今日ですね、神の民、キリストによって選ばれた者たちでありますけれども、今日は私たちが神の民、そして今日キリスト者がこのことをも受け止めていかねばならない責任や課題というものをも示しているのであります。これから読み進んでいくサムエル記の上の12章にはこんな言葉が書いてあるんですね。見よ、今あなたたちが求め選んだ王がここにいる。主はあなたたちに王をお与えになる。だからあなたたちが主を恐れ、主に仕え、御声に聞き従い、主のご命令に背かず、あなたたちも、あなたたちの上に君臨する王も、あなたたちの神、主に従うならそれでよい。しかし、もし主の御声に聞き従わず、主のご命令に背くなら、主の御手はあなたたちの先祖に下ったようにあなたたちにも下る。さあしっかり立って、主があなたたちの目の前で行われる偉大な御業を見なさい。一言で言うならばですね、神様はこの歴史の中に生きて働いているんだ。本当にあなたたちも、あなたたちを治める王もですね、神様の御声に聞き従っていくならばそれでよい。しかしもし従わなければ、あなた方もですね、あのバビロンに連れて行かれたように神の裁きがそこに起こってくるだろうということを言っているわけであります。ですからしっかりと主があなたたちの目の前で行われる偉大な技を見なさいと。さて今日主が行われる見業を早速見ていきたいのでありますが、今日はその一章、第一章として、そのサムエルの誕生から始まっております。この時代は この王様がの王様の王政という体制が生まれる前の時代でありますので、出エジプトをしたイスラエルの12の部族がそれぞれこう部族ごとに分かれて生活をしていた。それがいわばこの王政の前の獅子時代と言われている時代なんでありますけれども、その獅子記の終わりの方にはこういう言葉が書いてあるんです。獅子記の21章にはこんな言葉が書いてある。その頃イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に正しいとすることを行っていた。それはどういうことか。それはもう各部族間ごとに12の部族があったわけですけれども、各部族間においてですね、争いがあったんですね。あるいはこの町を焼き放ったり、家畜をお互いの部族の間で奪い合ったり、喧嘩したり殺し合ったり、自分の部族の娘やあなた方の部族には嫁がせないとか、まあそういったいろいろなですね、内部の部族の対立することが多くあったんです。それはどういうことを意味しているかと言いますと、人々の生活や信仰に秩序がなく、それぞれ部族ごとに自分たちの利己的な思いから、それぞれ自分たちの生活を勝手に考えて行っていた。それがですね、このそれぞれ自分の目に正しいとすることを行っていたということなんです。でそのために何が生まれていったか、どういうことが起こってたかというと、一つは偶像礼拝です。その地域、カナンの地域にあったいろいろな神々をイスラエルたちもこう礼拝するよう、そういうことが行われていたし、またそこからこの性的な乱れの現実といったような事柄が横行していた。まあいわばこの乱れた社会っていうんですかね、自由勝手な社会っていうんでしょうか、そういう生活をしていたんだ。しかしそういう中にも実は神は働いてくださる。どうしようもない時代、そういう中にも実は神は働いてくださる。どういうふうに神は働いたか、それはサムエルという一人の男の子の誕生でありました。しかしそれは母親となるそのハンナという一人の女性の苦悩から発生した事柄であった。一人の女性の苦悩に対して神が働かれるという、そういうところからこの物語が始まっているわけであります。その夫の名はエルカナといった。3節にこうありますね。このサムエル記の方を読んでみますと、この一章の方ですね、3節にはこうあります。エルカナは毎年自分の町エフライムの産地ラマタイムツォフィムにから城の聖所に登り、万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。偶像礼拝や生活に秩序がなく乱れていたこの時代の中で、エルカナの家族は神を礼拝する、まあ、神の前に正しい、そういう歩みをしていた、まあ、家庭であった。ところがそこに一つの課題があった、問題があった。エルカナはハンナと結婚していましたけれども、ハンナには子供がなく、当時そのような場合には子供を設けるためにそばめが与えられることが認められていた。我々が知っています、あの旧約聖書の信仰の父アブラハムもまた妻サライに初めは子供がなかった。そのためにこのハガルがという女性が与えられたということが書いてます。それと同じようにこのエルカナにはですね、ハンナという妻がいたわけですけれども、子供がなかった。そこで与えられたのがペニナという、まあ、このそばめだった。そのペニナには息子娘たちがいた。それが5節に書いてますね。エルカナはハンナを愛していたが、ペニナは彼女を敵と見て彼女を思い悩ませ苦しめた。毎年そのようなことが繰り返されていた。まあ今日とは全くその生きている事情が違います。当時はそういうことが普通であったということであります。しかしそこに この現実に生きている人間、ここではハンナという女性でありましたけれども、子供がいなかったことによってですね、ハンナに対する蔑みは相当なものであった。耐えられない屈辱、いじめがあった。7節にはこうありますね。毎年このようにしてハンナが主の家に登るたびに、彼女はペニナのことで苦しんだ。今度もハンナは泣いて何も食べようとしなかった。夫エルカナは彼女にこう言いますね。なぜ泣いてるのか、これは8節ですかね。なぜ食べないのか、なぜ塞ぎ込んでいるのか。この私はあなたにとって住人の息子にも勝るではないか。夫は彼女をハンナを愛していた。5節のところを読んでみますとですね、の別の訳を読んでみますと、ここにはハンナには一人分の分け前を与えたというんですけれども、最近出た聖書を読んでみますと、ここには2倍の分け前が与えられたと、まあ、そういう翻訳を取っておりますね。まあ、その分このペニナのハンナに対するこの嫉妬というんでしょうか、なんで彼女は子供もいないのにこの夫から2倍の分も与えられるんだっていうようなですね、嫉妬があったんだと思います。まあ、その反応がハンナにこう返されるというふうに見ることができます。しかし夫は彼女のハンナの深い心の闇を理解できなかった。愛してはいたんだけれども、深い心の闇まではですね、理解できなかった。しかしこれが人間の現実じゃないかと思うんですよね。どんなに愛している夫婦であってもですね、その人の持っている心の深い闇までですね、深いところまで分かり合えるか、それはまあできる人もいるかもしれませんけど、できなかったということなんです。下の段に書いてにはその祭司エリのことが書いてありますけれども、祭司エリもですね、彼女の心を理解できなかったというふうに書いてます。ハンナの心が神に向かっていく、しかしこれは機会となった、チャンスとなった、そういう契機となった。人間の心の奥底にある孤独や不安や絶望を抱えている人間、限界を背負っている人間、これがハンナであった。その時ハンナの心は神に向かっていったと書いてます。10節、ハンナは悩み嘆いて主に祈り、激しく泣いた。悲しみに沈んで激しく泣いた。15節にこう書いてます。私は深い悩みを持つ女です。ブドウ酒も強い酒も飲んではおりません。ただ主の御前に心からの願いを注ぎ出しておりました。まさにこの彼女の祈りというのは、夫の前でもまして他人の前では流せない、そういう涙が滝のように流れ出てくるのを抑えることができなかった。心を注ぎ出していたのです。この注ぎ出すという言葉は魂を注ぎ出す、まあ、自分自身の全人格を、存在そのものを注ぎ出した。人間の存在を受け止める、全存在を受け止めることのできるというのは人間ではないんですね。お互い同士、我々は理解することはできたとしても、全存在を本当に受け止めることができるのかと言われたならば、それは人間には不可能だ、できない、できるのは神だけなんだ、神だけが、全能の神だけが私たちの魂のすべてを、罪も悪も弱さも見栄も恥もあるがままの罪の存在のすべてを受け止めてくださることのできる方はただ神のみなんだと聖書は言っている。今日は歌いませんけども、賛美歌の510 7番というのにですね、こういう歌があるんですね、賛美歌があるんです。我に来よと主は今優しく呼びたもうという言葉で始まる賛美歌なんです。その517番の3節にこういう言葉があるんですね。罪も咎もあるまま来たりひれ伏せ、帰れや我が家に帰れやと主は今呼びたもう。罪も咎もあるまま来たりひれ伏せ、帰れや我が家に帰れやと主は今呼びたもう。神はそう私たちに呼びかけておられる。詩編の56編の9節にはこういう言葉があります。あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。その初めの言葉をこんなふうに書いてます、ね、神よ私を憐れんでください。人が私を踏みにじり、戦いを挑む者が日夜私を知えたげ、敵対する者が日夜私を踏みにじります。おごり高ぶる者が私に戦いを挑みます。恐れにとらわれる日、私はあなたに信頼します。あなたは私のさすらいの日々を数えてくださいました。私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。あなたの記録にはそのように書かれていませんか。私があなたを呼び求める日、その時敵は退きます。私は神が傍らにおられることを知っています。神に祈ることのできる人はなんと幸いなことだろうか。神と交わることのできる人は人生の最大の幸福であります。ことは最大の幸福であります。キリストは言われました。悲しんでいる人は幸いである。彼らは慰められるであろう。苦難があることがつらいのではない、苦難の中で神との交わりを失い、神からの慰めのないことが最大の不幸なんであります。苦しいことがあっても、その苦しい中で神に祈ることができるならば、その苦しみを乗り越えていくことができる。神との交わりがないこと、私たちの全存在を注ぎ出す方がことを見出すことができないとき、それが不幸なんであります。それが本当の悲しみであります。悲しんでいる人は幸いである。神に祈ることができる人は神によって慰められるであろうとキリストが言ったんであります。フォーサイスは祈りの精神という本の中で、祈らないことは最大の罪である、祈れないときは神様祈れませんと祈りなさいと言ってるんですね。まあ、どういう時にも祈りなさいと言ってるんです。神様祈れませんと祈りなさい。祈りをやめてしまうこと、神との交わりを失ってしまうこと、それが最大の罪だ。祈らないことの最大の罰は祈りたい時に祈れなくなることだと書いてます。我々はいつでも祈れると思ってるんですよ。ところがそうじゃないって言うんですよ。神と常日頃から交わっているものが本当に祈ることができるんだ。教会から遠ざかり、礼拝から遠ざかり、神から遠ざかり、イエス・キリストを失うとき、人は神の子であることをやめてしまう。イエス・キリストを失ってしまうならば、私たちは神との交わりはなくなり、神の前に心を注ぎ出し祈ることはできなくなってしまうのであります。アバ父よと呼ぶ御子イエス・キリストの霊を与えられたものがキリスト者であります。キリストなしに、聖霊なしに、体 神を呼び求めることはできません。私たちがどんなに祈ってもそれは人間の独り言に終わってしまいます。それを聞いてくれる方がいないからです。苦しみの時に我々は誰でも祈りたくなりますよ。しかしその時に本当に自分の魂を注ぎ出してそれを受け止めてくださる神がいなければ、その神を知っていなければ、その祈りは独り言に終わってしまう。これは新約聖書、今日読んだ新約聖書のヤコブ書の中に、先ほど読んだ中に、あなた方は信仰によって祈りなさいと書いてありますよ。信仰に立って祈りなさい。我々は苦しい時には苦しい時の神頼みといってですね、何でもいいと、あの神様、この仏様、何でもいい、観音様でも何でも、手当たり次第に祈るということがあると思うんです。それは祈るというそういうことですよね。しかし聖書は信仰によって祈りなさいと教えています。祈りの信仰じゃなくて信仰による祈りだっていうことなんです。つまりイエス・キリストを知り、キリストの聖霊を与えられて、父なる神を知り、その神に向かって祈りなさいということであります。この世の悲しみは死をもたらします。しかし神と共にある悲しみは、神から慰めと救いを与えられます。まさに信仰に基づく祈り、イエス・キリストの名による祈り、イエス・キリストによって罪を許された者として神に祈る、そういう信仰によって祈る、その祈りはそのようにして祈るときに、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる、種の袋を背負い信仰によって祈る人は泣きながら出て行った人、祈って出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。これは詩編126編の言葉であります、ね、そういう現実を神は与えてくださる。サムエル記の方に戻ってみたいと思うんですが、今までサムエル、このハンナは苦悩と悩みの中にあった。それは祈る前の姿であった。祈る時もそうであったかもしれない。しかしこの18節ですね、18節、ハンナははしためがご好意を得ますようにと言ってそこを離れた。それから食事をしたが、彼女の表情はもはや前のようではなかったと書いてます。これは祈りを、神に祈りを経た後のハンナの表情を書いてます。まだ子供を与えられていないんですよ、ここで。しかしその表情は前とはのようではなかったっていうんですよ。神の前に、神との交わりを与えられた、まさにそういう慰めとですね、確信をハンナは与えられたんだと思うんです。そして一家は早く起きて主を礼拝し、ラマにある自分たちの家に帰っていった。主は彼女を御心に止められ、月が満ちて子を産んだ。主に願って得た子供なので、その名をサムエルと名付けた。そう書いてで、もう一つ今日のところからですね、このサムエル一章から受け止めていきたい点がもう一つだけあります。それはこのハンナがの子供が、このサムエルがですね、成長して、1年経った時にこの神の前にですね、その感謝の捧げ物、21節ですかね、家族と共に年ごとの生贄と自分の満願の捧げ物を主に捧げるために登っていこうとする、そういう時が来た。その時ハンナは行こうとせず、こう言った。この子が血離れしてから一緒に主の御顔を仰ぎに行きます。 そこにこの子をいつまでもとどまらせましょう。まあ、大体これは3歳ぐらいのことを言ってるという説明がありますね。まあ、1歳の時ではなくて、まあ、3歳ぐらいが乳離れの時であったというんですよね。ですからこの時ハンナは行こうとせず、この子が乳離れしてから主の御顔を仰ぎに行きます、礼拝に行きますと答えた。その時の夫エルカナとの対話が書いてありますね。それが23節。夫エルカナは妻に言った。あなたが良いと思うようにしなさい。この子が乳離れするまで待つがよい。主がそのことを成就してくださるように。エルカナは不安を覚えたに違いない。もしかしたらハンナが信仰の誓いを破ることになるかもしれない。つまり子供が自分の手元に置いて、可愛い盛りでですね、手元に置きたい。もしかしたら神との約束を破ってしまうのではないかという恐れがあった。しかしこの今言ったようにですね、神は最もふさわしい時を待っていてくださる。どんなにいいことであっても、私たちには神の時を待たねばならない時、そういう時がある。ここでこのエルカナは本当に素晴らしい信仰者だと思うんですよね。単に彼女の言葉事柄を認めたというだけではなくて、最後にこう言うんです。主がそのことを成就してくださるように。主が彼女のあの誓いを成就してくださるように。このことは失われたわけではないんですね。彼女に最もふさわしい時を神様備えてください。そして彼女、神様あなたがこのことを実現してくださいますように。で、それは乳離れした時に、その次の時に実現したということでありますね。このエルカナとハンナ、この夫妻、どこが偉いのかと言いますとですね、サムエルは成長して、本当に神の預言者として、このサウルに油を注ぎ、ダビデに油を注ぐといったような、そういうことになることをまだ知らないわけですよね。知らないうちにある意味で神様にちゃんとその子を捧げますと言った。まだ全部を分かってない。サムエルの人生のことなんか分かってない。我々も同じでありますよね。これから我々がどういう人生を歩みをしていくのか分からないでありましょう。しかし神と共にある人生、神に捧げられていく人生、信仰による祈りは人間の思いを超えていくものであります。祈りの本質は私たちが神に従っていくことにある。そして神に従う者は神の恵みと祝福を必ずお与えになられる。エルカナとハンナは神の御心に仕えるものとなっていった。それがサムエルの将来の働きです。また分からなかった。しかし神の御手に委ねていった。神に従う者に神は恵み深く望んでくださる。神に従うこと、時、その人自身だけではなく、その一家に祝福をもたらすことになっていく。私たちも同じだと思うんですね。自分一人だけがクリスチャンだという人がたくさんいると思います。しかし心配するな。その一人の信仰者の働きによって、存在によって、その一家に神の祝福を与えられていくことになるんだと。出エジプト記20章にはこう書いてありますよね。私を愛し、私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。その恵みはですね、幾千代にも及ぶ、そういう約束を神は与えておられる。サムエルは神の救いの御業に仕えるものとなっていった。私たちはどういう仕事についていようともですね、本当に自分の人生を神に捧げていくもの、そういう思いでこの世のそれぞれの働きのですね、大切な働きを していかねばならないと思うのであります。本当に私たちの人生も神様からそれぞれ良きものを与えられていると思います。その恵みの神に仕えていく、献身していく、そういう生涯でありたい。サムエルの誕生はそのことを私たちに今朝示しているのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい朝が与えられました。私たちはこの地上でそれぞれ果たすべき責任や役割、また追っていかねばならないそれぞれの課題があります。しかし主よ、これらすべてのことをあなたと共に、あなたへの献身と共に担っていくことができますように、一人一人の信仰をどうかこの今日の聖書から導き、私たち一人一人を神の良きしもべとしての生涯を歩み続けることができますように、今週一週間の戦いをどうか導いてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。